のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
引き続き直樹さんとのりちゃんと、いや今回は、はい、そのついに本を中村文明が出すとするならば、
はい、
どんな本がいいのかなと。
するならば
30分でまとまったらそんなに簡単でいいのかなってみんなが疑問を感じる。
でもこういう話し合いって振り返ったらあんまりやってこなかったですよね。
あ、
こういうのどうですかって編集者側が投げて、ああもっとこうとか、ああいいねとかっていうのはありましたけど、そもそもご本人を交えてゼロベースでどうやろうなっていうのは
いや、だからなんかパカパカパカパカっていろいろ他の出版社さんからとかもいろいろ出させてもうて、はい、まあ、飽きたっていうわけじゃないんですけど、だから似たようなところからあんまりこう外れていかなかったんですよね。でそのじゃあ小学館からとか、じゃあ PHP からとか、あの3マーク以外のところからも浮気して出したりねしてても、やっぱりそのど真ん中に近いところがやっぱり中村さんやからって言うんで、あんまこう変わり映えがいまいちしてねえような気がするのがなんとなくちょっと嫌だったところがあって、
まあまあそうでしょうね、やっぱいつまでもそんな小銭拾ってないよ俺はっていう、
それがね
ありますよね。ただこのやっぱコロナ禍の前ぐらいから、まあ、いろんな人があの講演家の人たちがね、こうみんなで集まっていろいろやったりっていう中に、絶対文明さんはちょっと顔出すけどあんまりどっぷりっていうのがなくて
そうなん
ですよ。いやいや、で気がついたらずっとやっぱりご自分のスタイルを結構保たれてるっていうかね。でも確実に息子さんたちはこんなちっちゃい時の話から今それぞれが皆さん活躍してるし、確実に中村文明も年齢を重ねてるなっていうところで、それは、ね、まあ、今日の放送をきっかけに言うと、僕はやっぱ日本のことをちょっと触れてほしいなっていう。
日本のことね、
ありますよね。
それはめちゃくちゃ思います。
最近その日本のことっていうのを、はい、なんか日本の歴史がどうとかね、はい、だからそういうことよりなんかこう心の中に持ってる、さっきから話すその音を捉える耳の素晴らしさみたいなこととか、はい、まあ、その神宮の話なんかでもそうやし、はい、ここ数ヶ月日本のことをやたら喋るよな、は
い、そうですね、今年のテーマ自体が日本人力っていうテーマでもあるので、
いやこれね、昨日実はあのトゥーランド Vlog っていう今 YouTube でもすごい人気がある、あ、まあ、2人組、はい、サムさんと、うん、いるんですよね、うん、で彼らが今愛知県で空き地っていうコミュニティを作ってるんですけど、そのコミュニティを一緒にやってる工藤真久さんっていう人が別口で今僕らと毎月やり取りしてるんですけど、昨日がちょうどそのやり取りする日だったんですよ。まあ、メンバーと Zoom でシンクさんが今思ってることを話してもらうんですけど、そこでもやっぱり出てきたのが、今までってやっぱり戦後79年経って、結構その外の世界に日本人が憧れたりとかっていうことで論じられてきたのが、実は去年から今年ってあの証言君もそうですけどね、やっぱり文殊村アフリカのっていう話をしても結局言いたいのは日本人の持ってる感性特性の話じゃないですか。で片やこっちの別の人ではやっぱり昔の邪馬台国とか、あと出雲王朝みたいなことが盛り上がっていて、片や全く違う文脈からやっぱり日本のことを話してる人っているんですよね。で今文脈さんたちも今トモキ言ったみたいに、だから同時多発的に日本のことを考える人たちが出てきたんです。
なんかね、これ僕の感覚なんですけど、はい、なんかやっぱり戦争というあの大きな出来事があって、でどっかほんまやったら憎きアメリカと思うのが普通やと思うんですけど、やっぱりハリウッド映画に憧れさせられて、はいはい、で真新しいファッションに追いかけるようになり、はい、みたいな音楽映画なんかいろんな日本になかった、ね、そういうものに向こうに憧れを抱いて抱いて78年のような気がするんですけど、はい、なんかね急にね風向き変わったんちゃうかなって。
いや
実は日本の方がよっぽど 歴史もあるし、うん、で気づいたら僕思うんですよ、なんか、個性を磨こう個性を磨こうとかってね、学校なんかでもよう言うと思うけど、はいはい、個性ってまあ、磨くはいいと思うし、はい、才能や能力を持った人がこう抜きんでるっていいと思うんですけど、だけどなんか個性が光り輝くと協調性がないというか、僕これアメリカの人なんかこれ得意だと思うんですよ、はい、個性をどんどん伸ばして
ディベートが得意ですか、
ね、新しい世界をどんどん作る、でも日本人はやっぱり個性を伸ばしながら和性を磨いていってると思うんですよ。
あ、なるいい言葉です、ね、
個性と和性のバランスちゃうかなって思うと、もうこれはもうなんかもう中に入ってるから、うん、なんて自分だけ置きゃいいっていう感覚の人は日本人は少ないですよね。
そうですね。
でアメリカは個性を伸ばして新しきを手に入れて形にするというのは得意や思うんですけど、はい、僕今の時代だからこそ日本人は古きを尋ねることで、はい、懐かしさとその古さが新しさに変わるっていうものを表現できるというのをあのお屋敷使ってやりたいとか、それがあるから、
それは面白いな、だって、田坂宏さんという人がいて、まあ、あの経済学者というかいろんな本も、
出されてますね、
はい、で田坂さんがよく19世紀の時のヘーゲルっていうドイツの哲学者の話を持ち出して、うん、実はの文明の進化っていうのは一方向ではなくて、うん、螺旋階段を上るように進化していくと、うん、で上から見てると同じとこをぐるぐるぐるぐる回ってるようで、でも横から見たら確実に1段2段上がってると、うん、今文明さんが古きを知りながらもそこからだから不益流行ですよね、うん、変えていく部分と変えていかない部分っていうのが、うん、日本はまあ四季もありますし、蔡良平さん曰くその土用っていうのが各季節に17日間があって、うん、決してあの夏のうなぎだけじゃなくて、実は気圧が変わる変わり目に体を癒したりするので、その季節の食べ物を食べるっていうまあ文化としてって考えると、確実に日本ってこう螺旋状の進化で横から見たら一段二段、ただ上から見たらぐるぐるぐるぐるしか見えないので変化してんのかなっていう。で京都に住んでますよね、今京都に住んでるんですけど、去年文化庁が来たんですよ、うん、で明治以降なんとか庁ってみんな東京にあったのが、うん、なぜこの時期に文化庁で、つまり今年言って来年分移転するってわけにいかないので、うん、もうかなり長くから計画してたみたいなんですけど、うん、やっぱり肌感覚としてなんか日本文化をねしっかり京都からっていう今体制整えてるのが住んでて分かるんですよね、うん
うん、なんで主に例えばこの料理とかね、飲食店が出す料理なんかにしても、はい、じゃあ洋食っていう風にどんどん戦後からこう高度成長を通して洋食が入ってくる、それが華やかでなんかこうゴージャスでみたいな雰囲気の何十年あったけど、僕そのねよその真似事することの連続に何があるんだろうみたいに思って、うん、でだから今うち あのレビュフェも発酵食品 ね日本は昔からまあ四季の移り変わりも湿気の多さもあるから、はい、このフードに根ざした、はい、だからあの発酵食品、はい、味噌とか、ね、麹塩麹醤油麹、ね、ああいうものもみんなそうなんでしょうけど、お漬物とかも本当に理にかなった古きを今の時代だから訪ねてこそ、はい、食べるものの本当に大切なことは何なんだろうなということを、まあ、ケミカルのも薬ワクチンの世界しかもう選択肢のない人はもうそっちでいいんでしょうけど、はい、もうこれ以上体に薬入れることより本当に強い免疫力の、ね、基礎代謝のあるそういう体を作るのはもう食い物でしかできないわけですから ね、はい、
そうですね、
なんであれも一つの僕の表現なんですよ、その古きを訪ねるところに最新の新しさが見せれるみたいなね、はいはい、
それをさっき言ったこの螺旋階段を巡るごとくちゃんと一段ずつ上げていけたのが僕らの国だったと思うんですね。でこの間もあの言い悪いではなくてふと気がついたんですけど、今2024年3月とか4月とか言ってますけど、いやこれって全く知らないイエス・キリストさんが生まれた時から数えて2024年目っていうだけの話で、あと日曜日もこれ言い悪いじゃないですけど、非常に宗教的な儀式で週1回7日目日曜日休みましょうっていうのをやってるだけで、何の僕たちと関係ないんですよね。でそうやってやっぱ自分たち外的にまあ強制の部分もあったでしょうけど、 与えられて自分たちがやってしまってることで実はいっぱいあって、ちょっとそろそろ自分を取り戻すじゃないですけどね、なんかそういう機運が今歴史だったり文化だったりいろんなところから同時多発的にほぼ同時に去年あたりからこう出始めてるじゃないですか。でも僕はじゃあ同じように文明さんにやってほしいかってそうじゃなくて、じゃああんまりみんなが言ってないこと何かなっていうと、ちょっとこの今回の収録で出てきましたけど、やっぱり感性感覚の話なんですよね。五感プラス第六感をきちんと養いましょうってことは誰もあんまり言ってないんですよ。あの歴史はこうで本当だったとか、あの人物はいたとか陰謀論だとかっていうのは結構盛り上がってるんですけど、
いや僕ね本当ね、まあ、さっきちょっと僕トイレ行ってきましたでしょ、はいはい、トイレでふっと思ったんですけどほんまに今つい今ふと思ったんですけど、そうや僕ってある一時期に何冊か本をババババッと出させてもうて、は
い
はい、でこの 5,6 年全く出してないし、
出してないですよね、
出そうとも思わなかったし、はい、で出してくださいというオファーも来えへんかったんで、うん、まあまあ自然の流れがこういうことで無理してあかんな思いながら別にあんま気にしてなかったんですけど、うん、今トイレでふっと思ったのは、前に何冊も出した本は、はい、僕より目上の方々から教えられた話とか、はい、こう受けた話を書いてたんですよ。でもこの5年ぐらいの間って、まあ、僕 も, まあもう55にもなってきて、うん、ちょっとまあ一応ちょっぴり大人になってきてですね。なんかどっちかいうとね、こう若いみんなと関わって その若いみんなが僕に疑問をぶつけてくるから考えるようになったり、はい、なんかそのみんなの求めてるものを、だから時代が変われどこの子の中に根付いてる日本の魂みたいなものはきちっと答えるんちゃうかなみたいな、うん、そういう考えで教える言うとおこがましいんですけど、はい、一緒に考えようぜとかね、はい、それやれるんちゃうか言うて応援してるうちに物事を見つけるように最近変わったんですよ。
いいぞいいぞいやいやいや本当で、この間の去年年末たまたま伊勢に行って、あのファームにご挨拶ってたまたま文明さんいらっしゃって、おーっていうのでそこでちょっと本の話をしたら、いやいやいやって言うかと思ったら、そうやねんなーとかってこうちょっと感慨深い顔されたので、これ脈あんのかなと思って、
いやいやいや、ぜひやりたいですよ。
なんかその日本のことをこう歴史的にどうこうじゃなくて、
そんなんじゃないですよ、
やっぱこっからこれからのことに関係するような、
今だってね僕やっぱりまあ、今月この20日の日も伊勢参り行きますし、はいはい、この間も言っとったんですけど、はい、あの伊勢神宮の中にこんだけ外国人観光客、うん、わんさか来てますでしょ今、
はい、
僕だって昨日は札幌から大阪来たんですけど、もう札幌ももう外国の人だらけ。
ああ、そうですね、
その前の日の仙台なんてもうホテルがむちゃくちゃ高くてですね、はい、でうちのマネージャーがとにかくもうどこも満室 でやっと見つけたところがちょっと外れてるけどもう取れへんかったって、でそんなしょぼいところでも1万8000円ですよ、
高いですよ、
どんだけ高ついてんのみたいな、
めちゃくちゃ高いですよ、まあ、それでも安いって言われるんですよ ね、
そうですね。
でも伊勢神宮行くでしょ、外国人観光客ほぼゼロですよ。
ですよね、
ほら金閣寺や清水寺なんて日本人より圧倒的にインバウンドの方の方が多いでしょう、うんうん、なぜ伊勢神宮にこんなに人がいないのかな、うん、やっぱり神道の聖地やと思ってるから、はい、だから自分のところの一つの一神教でいてる人は聖地にまでは
その観光っていう気持ちではいけないっていう、
これ伊勢神宮はほんでね、あの世界遺産でも何でもないんですよ、はいはい、なぜならばあそこにまだ天照大神は生きているからなんですよ。要は遺産っていうぐらいで世界遺産になるところにはもう命はないんですよ。
まあ、歴史ですもんね、
だけど伊勢神宮はいまだ神がそこに天照大神がおいでになるんだよっていうことになってるから、もう向こう未来永劫、伊勢神宮が世界遺産になることはないらしいんですよね。
なるほど。
っていうことまでもしご存知であるとするならば余計に足踏み入れにくい。さあけどかの、ね、過去にジョン・レノンがね、小野陽子さんとお参り来合った時に思わずイマジンの曲が降ってきて伊勢神宮参拝しててイマジンを作ろうってなった。でそのきっかけは伊勢神宮には、まあ、日本の神道には規律も戒律もルールブックもないですよね、でも
キリスト教でもユダヤ教でもね、イスラム教でもみんな戒律があるじゃないですか、うん、例えば金曜日はミサに行かねばならないとか、うん、イスラムとかだったら肉料理や、ね、お酒あんなの食べたらあかん、飲んだらあかん、これしたらあかん、あれしたらあかんっていっぱいありますけど、神道って全くの自由宗教ですよね。
確
かにそうです、ね、規律も戒律も何もないから、それが日本人の心のベースを僕は作ってるから、だから仏教も受け入れられてるし、はい、それからクリスマスになったらジングルベルジングルベルってキリスト教徒でもねえのに、みんな浮き足立ってチキン食ってケーキ食ってキャーキャー喜んで、1週間もせんうちに寺行って除夜の鐘叩いて108つの煩悩の数とか言うてる帰り道に神社へ初詣行くんですよね、うん、こんな宗教観の薄い民族がいるのかって外国の人は思いがちなんですけど、僕逆やと思うんですよ。
僕も逆だと思います。
自由宗教の根底の上に受け入れて、相手のこともいちいち認める懐の深さがあるから戦いが起こらないわけですよね。ほら今のイスラエルとハマスのなんとかなんて、あれもともとキリスト教から分かれたもん、
ずっとやってますからね。
ずっとやったんですよ、結局1000年以上。
そうですね。
もう戦争起こって停戦して、戦争起こって停戦して、同じことの繰り返し。これは相手を認め合おうという気がないから対立から戦争でしょ。でも同じこと日本でも、空海さんと最澄さんがね、遣唐使の船乗って仏教を持ってきて、でそこから日蓮宗が、日蓮さんからでも日蓮宗と法華宗っていうのができたり、はい、浄土真宗、曹洞宗、ね、もう臨済宗からなんかないって、もういくらでもあります、はい、でも日本で日蓮宗と曹洞宗がお前とこの宗派のことは俺は受け入れられんとか言うて口言い争いしてる姿すら見たことないですよね。いいやん、いろいろあったってってなもんでね。
でも今そのさっき言った京都にいると、まあ、京都の地場の方に聞くと、うん、やっぱりインバウンドで来てる方も何をしに来てるのか微妙に変わってきたって言うんですよ。昔はその歴史を見に来て、その金閣寺銀閣寺とか清水寺ってやってましたけど、結構朝の座禅に出たりとか、そういう方がねすごく増えたっていう言い方をしてましたね。
なんで日本が平和を紡いできたという一つの優しい風を感じ取って、それを自国に帰って喋ってもらうということを気づかさすぐらいの意識を持った日本人を増やしてみたいと思うんですよ。
まるっきり僕の今やってる活動もそうですし、日本がゆくゆくはそういう世界で疲れた人たちがリトリートしに来る場所、
そうなんですよ。さあから僕はもっと皆さん日本英語をね、もう少し使えれるように、う
ん、そこはねおっしゃってますよね。
伝える手段がないじゃないですかね、うん、
だからその手前のもっと精神的なことを僕はそろそろ中村文明さんが書いてもいいんじゃないかなと思って、
うん、そこなんですよ、やりたいと思うのは、うん、だから僕の次男坊ね、ヒューガーって今鹿児島にいて、はいはい、なんかあいつなんかでも例えば一つのちゃんこ屋さん入ってね、はい、したらちゃんこ屋のおやすさんもうまさに元相撲取りみたいな感じで、英語なんか英語の英の字も喋りませんみたいな、そんな人やし、従業員さんももう英語なんかまるでのところに外国人観光客が3人ポッと入ってきた、全くコミュニケーション取れてなくて、でうちの息子なんかコミュ力のすごいやつやから、あちょ俺が助けに行ってこいよって言って、ブワー英語で会話交わしながら、その外国の人が言うてることを通訳してお店の人に伝えて、でお店の人はちゃんこってのはこうでこうでこうでお相撲さんがこうでって、オッケーオッケーって言って、それまた英語に書いてわーってやったら、お前すごいなって言って、一緒に飯食おうぜとかって言って席戻ってこなかったですよね。でもその息子の姿見て、めっちゃかっこええやんけお前言うて、でも学歴は中卒ですからね。
まあでもまさかね、中村文明さんが英会話の本出すわけにいかないので、それ以前のところのもっと精神性の部分ですよね、
なんであんなうちの23歳のあんな子がね、もっと伊勢神宮の話を僕と一緒にお参り行ってね、お父さんいろんなこと教えてえな、いろんなこと教えてえなとか、霧島神宮行ったり宇都神宮行ったりとかね、九州にいてても、もういろんなああいう歴史的なものをあの子すごい勉強してるんですよ。自分は英語でこれをね外国の皆さんに伝えたいんや。
いや、そう、確かに若い方は今英語に触れる機会って僕らが若い時にもあるじゃないですか。だけど今おっしゃったみたいに日本の土台のことが分かんない
と。そうなんですよ、うん、
じゃあそれを誰が伝えるのかっていうのは、まあ一人じゃない、決して一人じゃないんですけど、うん、そういう方たちに出てきてほしいっていうのはありますよね、うん、 もう本当にさっきもねビリーさんと話した、今フィリピンっていう国はもう平均年齢がまだ20代なんですよ。
そうですよね。
でベトナムでもあの勢いがあってそれでも32、3歳で、日本はもう47歳ぐらいですから、やっぱり成熟する季節なんですよね。だから成熟した国が国でやることはやれることはあるわけで、もうその隣の芝生が青いっていう目線で経済上げていくっていう時代じゃないですもんね。もうちょっと精神性を高めて、いやまあまあまあこことこが争ってるけどっていう、
インバウンドのね外国から来ていただくお客さん方も前は中国の人の爆買い、はいはい、でもそれがたった2年ぐらいで体験型に大きく変わりましたよね。
そうですそうです
そ
う
です。それこそ座禅を組むだとか、そう日本文化に触れてみたいというふうに、もう向こうさんから歩み寄ってきてるやんこれみたいな。
料理の世界でも昔もったいないっていう言葉が流行って、料理の世界でもうまみっていうのが、もうその言葉そのままが世界中に行ってるみたい
です。そうですね。
あと和食っていうのがやっぱりそう登録されたりとかですね、やっぱ僕らもっと自分たちの持ってるものの大事さと、いいものを持ってるってことを選ぶ必要はないですけど、まあ、自覚をそろそろした方が。
そうなんですよ。
だからどうしても、ね、自己肯定感低かったり、まあ、自分で命を絶つ若い人も世界中見てもとっても多いですけど、なぜそうなっちゃったのかっていうのもそろそろやっぱり、僕はだから50、60代の人っていうのはすごい役割が多いな、僕とか、
今ねほんま50代60代の男の人とかも、まあ、女性はまあまあ元気ですけど、はいはい、なんか俺たちこの年齢になってくると、もうあれが欲しいこれが欲しいという物欲よりも、何か自分がね誰かのためにっていう、はい、それ若い子たちの何かのためにに何かやってみたいのに、文明さんみたいなものが俺らにはないから、歯がゆくて歯がゆくてみたいなことをみんなおっしゃるからですね、みんな年齢とともにこの時代を一緒に生きてきたような世代のみんなが、はい、なんか教えたい教えたいって偉そぶりたいわけじゃないんですよ。大事な日本をちゃんとバトン渡していきたいってい う、ね、
そうです
ね、人絶対増えてきてると思うんで。
だって僕とか文明さんが生まれた時ってまだ戦後19年とか20数年の時で何にもなかったじゃないですか、でも先輩たちが頑張ってテレビが来て、それも白黒がカラーになって、クーラーが家に来て、家に車が来て、本当に今の80代の先輩たちが頑張って頑張って、も当時みんなブラック企業でしたよね、週1休みで、
もうオールパワハラですよね
でもそこでやっぱり土台を作ってくれてやっぱり70年代80年代って、で僕らかろうじてスマホもいじれる世代だし、なんかねすごく日本の発展とともにいいことを恩恵を受けたっていう印象はすごいあるんですよね。でもこっから10代若いと経験してないし、10代上の人もスマホいじれないという人も多いですから、やっぱ僕らがちょっとその恩返しというか、なんか次の道をこうサポートする一つの役割っていうのは僕絶対あると思いますよ。
だからそのうちの23のやつなんか特にね、はい、自分で好きな曲をいっぱいどちゃかあちゃこちゃからダウンロードしてきて、自分のお気に入りの、はい、そういうのも作ってて、はい、で車の中とかで要はそれをかけてきますわ、はい、まあ、年に何名かしか会わんけれど、はいはい、そうやけどね、やっぱり今の流行りの歌なんかも、まあ、23やから、まあ、流行りの最先端の、まあ、ジャンルもいろいろある中で、はい、まあ、それも平たく知ってるんですよ、はい、でもね大体俺は本当に昭和の曲がめちゃくちゃいいって言って、尾崎豊とか、はいはい、変な話 J-Walk とかね、お前こんなん聴いてんのって言ったらもうこの年代の曲が一番心に染みるわって、
やっぱメロディーと歌詞が同列にこう響いてくるっていうか、
昭和はすごいいい歌がたくさんあるって言って、で一緒にカラオケ行ってもね昭和の歌ばっかり歌ってます
よお父さん見てるからじゃないですか。
だからこんな20代前半でも、はい、古き良き日本を、まあ、古くせえそんなもんっていう変わり続けてた時代はそういうことを言いよったんでしょうけど、変わり続けきったから元戻りたいっていう感覚がこんな年代の子たちの中からもこれ自然に出てきてんちゃうかなと思うと、
知りたいっていう欲は多分若い世代の子たちが結構持ってるんですけど、知る方法がわからない、
学校でも教えてくれない
ですよね。なんでこうそういうことを 文明さんが面白おかしく書いてくれるとい
いと思います。
ぶわって読めると思うし、それこそ公演とかでも若い子がハマる理由っていうのもそうなんやろうなと思うんですけど、
だって昨日おとといの札幌の公演でも兄弟で来たんですって2人が、君ふとやねんって僕高校3年生、で弟高校1年生で五円積み大学入る言うから、おお来い来いって、今日の俺の話ね、親に行っておいでって言われたんやって。そやけど何やろうと思いながら来たけど、僕途中で悲しい話じゃないのに涙がポロポロ出てきたって言って、で、あ、俺日本人なんやってその時思ったんやって言うてきて、で僕もう中村さんの勉強の場にね、こう来させてもらいたいんでよろしくお願いします言うと、こうこう言って、ところでお前高校3年がもう終わって次大学生って言ったら、はい、大学行くんかって言ったら、あ、もう受かってますって、あ、どこ行くねんって言ったら、北海道大学って、優秀やんけ、お前北海道大学の法学部受かったんやって、
法学部
すごいなーって、弟お前どうすんねん、いや僕は兄ちゃん北大なんで僕はちょっと東京大学かなと思ってとかって、ほんまかいなお前みたいなさ。
いやだからそういうあの回路がねちょっと違う若い人多い。でも
高校生が僕の話を聞いて懐かしく感じるとか、そこなら俺も行けるとか、そこを学びたいとか、高校生が自分の口で言うんですからね。
だからやっぱ学校で教えてもらわないその感性とか感覚とかっていうのは、多分やっぱりあの誰もが教えられることじゃないけど、僕は文明さんだったらね、
そうなの、それが今までは上の人たちから教えられてきて、で僕も興味津々で質問もいっぱいしてきて、でそうやって教えられて自分作りをしてた後半戦が当時の本やったかなと、はいはい、でこの5年6年の間が空いて、まあ、コロナあったりとかいろんなことも経験して、はい、今気づいたら僕エラソブって若い子にもの教えてるっちゅうんじゃないけど、いやお前も感じるやろみたいな、はいはい、一緒にこんなんできたおもろい思えへんかみたいなとか、そういうのに子供らが食いついてくるからですね。
だから本当あのブルース・リーの名言じゃないけど、やっぱ考えるのは感じろじゃないですけど、ちょっとやっぱ考えすぎましたね、ずっと戦後79年考えさせられたというか、そろそろやっぱり感覚的なことを思い出してもいいんじゃないかなという、なんとなくなんか本の
コンセプトの腰が出てきましたね。
でもこう
日本人力ということと違う、硬い、ちょっと題名硬い、
あの人間臭さっていうところを、はい、もあるじゃないですか、はい、文明さんって、うん、で最近こう今さっき話聞きながら思ったんですけど、甥っ子が大人は綺麗事ばっかり言うっていうのを言ってたんですよ、うんうん、多分それもなんかこうハラスメントだとかいろんなことを言われてるから、言葉に気をつける先生たちも気をつけるから、こう上辺のこと綺麗な言葉しか言わへんけど、人間臭さをこう忘れがちというか、
そうそうそう、だって今の若い人もそう、人間臭い人って見たこともないし、うん、はい、接触したこともないし、
なんか昔ってこう悪いことも堂々としてたじゃないですけど、はいはい、こうそんなことを今の時代言ったら絶対アウトやろっていうことを平気で言えてたわけじゃないですか、うん、パワハラとかセクハラとかも結構蔓延してた部分もあるやろうし、体罰とかもあったし、うん、けどこうそれが悪いことっていうのを分かってるから、
うん、美しさっていうのが、僕なんかもね時代の先行き過ぎたんですよ。小学校1年生の時からスカートめくりして喜ばれる方法が絶対あるはずってねで嫌われてるやつは大体スカートめくりしたら何してんのって頭どつかれてましたけど、僕大体スカートめくりするともうふみちゃんやめてみたいにして喜んでるやんお前みたいなね、この絶妙な隙間を小学校から考えてましたから、
この方はそういうキャラですからあの中村文明さんだから許されることも結構あります、
ね、ありますね。
いやいや、でもなんかちょっとこう掴めた気がしました。
ちょ、それやりましょうね、
今年は、ね、はい、ぜひぜひ。スカートめくりですか。スカ
セクハラです
ね、って言ってるうちに時間やってきました、はい、締めたいと思います。お届けしました中村文明と
鈴木直樹と
鈴木のりえと
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。笑い飛ばそうよ君にしかない今できること仲間はほらこんなにいる